こんにちは。
こんにちは。
今週も UIT インサイドやっていきましょう。UIT インサイドはユーザーインターフェースとテクノロジーを愛する開発者のためのポッドキャストです。最新のウェブ標準はもちろん、開発フレームワークの変遷や UI、UX に関することまで、さまざまなフロントエンドの情報をキャッチアップできるポッドキャストとしてお送りしております。Twitter のハッシュタグは #UIT_inside、 エピソードに関するご意見やご感想、こういったことをしてほしいといったリクエストについてはお気軽にこちらにツイートください。そして、今回ですけれども、パーソナリティは、私ポテト 4D と、春雨くんの2人でお送りしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、というわけで、今回なんですけど、皆さんも今このポッドキャストのサイトの、上のバナーが多分今表示されていると思うんですけど、UIT インサイトライブっていうのをやります。ですね、これは何かというと、私たちが、いつもやっている UIT インサイトですけど、このエピソードが多分40エピソード目ですかね。で、1年ちょいやってきたんですけど、せっかくなんで、今のご時世結構オンラインの催しとかも増えてるかなと思ってるんで、ラジオ生配信をやろうと思ってまして、今お便りとか、絶賛募集中ですので、こういったこと聞いてほしいとか、こういった話、を、やってみてほしいみたいなところがあれば、どしどし、お便りお待ちしておりますという状況なんですけど、本日の話題は、ライブではなく、今日はですね、ロッティの話をしたいと思うんですよね。
はい。
なんでかっていうと、実はこのインサイドライブの左上のバナー、バナーの左側に出てるメールのアイコンみたいなやつがあると思うんですけど、これをですね、今回ロッティを使って、実現してまして、なんか私自身半年ぶりぐらいに使ったんで、ちょっとそういえばロッティとかアニメーション系の話全然ポッドキャストでしてこなかったなと思うんで、ちょっと したいなと思っております。じゃあですね、まずはじめにロッティについて、春雨くん絶対使ったことありますよね。
そうですよ、僕は使ったことありますね。なんていうんですか、割と興味本位で、使ってみたっていう感じなんですけども、そうですね、1、2年前ぐらいに、自分で簡単なアニメーションを作ってみて、それを、エクスポートして、読み込ませて、動いてるっていうところまでは、やりましたね。
私も大体そんな感じです。ちょっとまず初めにロッティについて説明させてもらうんですけど、ロッティっていうのは何かっていうと、Airbnb が作ってる、もうもはや JS ツールを作ってる会社じゃないかという気がするんですけど、Airbnb が作ってる After Effects で作ったモーションっていうのを、Web とか iOS、あと Android とかで動かすことができるライブラリとなってます。そもそも After Effects のアドビが作ってる映像関連の制作ツールなんですけど、それである程度ベクターデータも扱うことができて、完全に同じではないんですけど、機能は制限されているものの、After Effects で作ったいわゆるモーショングラフィックスみたいなもの、をある程度、ウェブで再現できるような、ツールとなっておりますと。で、オフィシャルに、結構ロッティのウェブ用の SDK みたいなのがあるんですけど、その他にですね、リアクトロッティとか、今回、ポッドキャストのサイトに使ってる、ロッティビューみたいな形でラッパーとかも存在しててですね、結構簡単になんかベクターアニメーションをウェブサイト上でリッチなものを実現できるみたいなツールになってます。私もその実際仕事で使うときはいつも、後から話すんですけど、そのロッティのファイルが集まってるサイトみたいな、配布されたり販売されてるサイトがあるんで、そこから選んで細かいそのサービス上に組み込むって感じで、私どっちかっていうと使う側で、作る側ではないんですけど、結構社内だといろんなところでアニメーションの実現に使われてるみたいです。
そうですね、割と使われてるかも。
そんな感じで現場でも使いはするけど、ありものを使うっていう感じでやっております。
あ、そのさっき言ってたそのロッティのあれですか、共有サイトみたいなのがあるんですかね。
そう、あるんです、あるんです。ちょっとその話もしたいなと思います。
はい。
そもそも結構その、ロッティ自体の面白さっていうのが、いくつかあるかなと思ってて、一つはもちろんそのアフターエフェクツを使える、映像系の人たちが、その自己表現みたいなのを、なんか結構そのウェブというプラットフォームで実行できるみたいな、活かせるみたいなところもあると思うんですけど、やっぱなんか我々フロントエンドエンジニアが、その、 こういったアニメーションツールの嬉しいところって、まあ、今まで例えば CSS とか、まあ、そのGSAP、はい、ツインマックスとかツインライトって昔言われてたやつ、はいはい、ライブラリとかで、まあ、ちょっとずつ作ってはいるけれども、やっぱなんかその複雑なレイヤーを持つものとか、まあ、そのめちゃめちゃリッチなものって、まあ、作れなくはないかもしれないけれども、なんか実質メンテナンス負荷だし辛いしみたいなのとか結構あるかなと思ってて、まあ、そういったリッチなマイクロインタラクションみたいなのを、まあ、気軽に実装できるみたいなのが結構面白さかなと思ってるんですけど、なんかまあ今言った通り、いかんせんこの After Effects っていうなんかガチガチのデザインツールがもうガチガチの映像ツールを使わないと作れないんで、まあ、普通に作るのはそもそも、まあ、コード書いた方がマシレベルで、なんか多分我々作るのが難しいと思っていて、まあなんか、じゃあそういった時にこういったアニメーションツールってなんか我々が知ってて意味あるんだっけっていうのってよくあるんですけど、なんかロッティに関しては結構そこが優秀で、自由に使えるサイトとしてオフィシャルではなくて、海外のベンチャーが立ち上げてるようなサイトなんですけど、ロッティファイルスっていう、まあいわゆるCGM っていうんですかね、自分たちで作ったそのアニメーションを配布したり販売したりできるサイトっていうのがあって、ちょっとショーノートにも貼っておきますし、ここですね、ロッティファイルスっていうサイトがあってですね、はいはい、これもここに書かれている通り、なんか Google もそれこそ Airbnb 本家もいっぱい使ってるっていうアニメーションサイトなんですけど、今回のポッドキャストのサイトで使ったやつもですね、なんか、なんでしたっけね、なんか、E メールかレターかなんかで調べたら、なんかこう、すごい大量のなんかやつが出てきて、はいはい、レターかな、レターとかで調べると、こういったアニメーションがめちゃめちゃ出てきて、この上に出てきているものはマーケットじゃない方は全部こっち無料で使えるみたいな感じになっていて、まあこのまあちょっと例えば、うん、よくあるやつだったら、例えばそのいいねボタンを押した時のハートのマークとか、
はいはいはい、
ツイッターみたいにこう豪華にしたいよねと思ったら、
押した時の、
はい、あ、そうそうそうとか見たら、まあこうやってなんかハートで調べたら、まあなんかたくさん出てくるし、この中から選ぶだけで、まあ結構普通の現場だったら、じゃあハートのアニメーションデザイナーさんに作ってもらってお願いして、うん、これちょっと違うんですよねとか、なんかこれめっちゃいいっすねとかっていう話が結構多分出てくるし、みんなで合意取るのも大変みたいなやつ結構あると思うんですけど、まあそういったものもめっち
ゃある、
そうそうそう、めちゃめちゃあるんですよね。これ何件あるかすら出ないぐらいあるんですけど、サービスを利用することで、このロッティファイルスを利用することで、まあフロントエンドエンジニアの裁量で、まあこのいいねのとこなんですけど、こういうの使ってみるとどうですかとかっていうのが結構相談しやすいっていうのがいいとこかなと思ってまして、と販売してるもの以外はクリエイティブコモンズで実現されてるんで、
お
なんか基本的にクリエイティブコモンズの範囲なんで自由に使って、事業に使っても OK みたいな形になってるんで、まあこれを使うと、まあもちろん仕事でもそうですし、なんか個人でなんか作りたいなっていう時もそうですし、まあいろんなケースにおいて、まあアニメーション、プロの作ってるアニメーションっていうのを気軽に採用できるっていうのが、結構ロッティファイルスとかを使うとなんか面白いんじゃないかなと思っております。
いや、いいですね。
まあ、ですし、単純に自分の中で、まあ、これをなんか別の技術で実現しようとか思った時の引き出しを増やす意味でもいいのかなとは思いますしね。
あ、まあ、これを参考に、まあ、自分で作ってみるっていうのも、まあ
確かに全然ありですし、うんうん、そうですね。し、選択肢もどんどん増えると思うんで、なんか例えばいいね押したら、
はいはい、
このいいねのポップアップ、こうちょっと大きくなるいいねにしようみたいなんとか使えるのが結構いいとこかなと思っております。
そうですね、なかなかやっぱりアフターエフェクツ、まずアフターエフェクツで作ってっていうところはハードルが高いですし、結構割とそのロッティ自体のもうそのなんていうんですかね、そのアニメーションデータも確か単なる JSON みたいな感じになっていて、
そうですね、そうですね、
割とそういうなんていうんですかね、その本当に見た目以外あまり気にすることはない、その例えば容量とかそういう、うん、そういう縛りみたいなのはなくて、割と すぐにどれでも使えるみたいな。
そうですね、あ、それもめちゃめちゃいいとこですね。ちょっと完全に言及忘れてましたけど、やっぱこういうのを映像とかでとか、なんか画像ファイルでやっていくってなると、結構そのサイズが大きくなれば大きくなるほど重いっていうのがあるかなと思うんですけど、この場合 ベースが JSON データですし、まあ、その上描画するときは、そのロッティウェブの方で、SDK の方で自動的に SVG とかキャンバスに、の形式でドローしてくれるんで、まあ、大体 SVG かなと思いますけど、うん、なんか SVG アニメーションとして動いてくれるみたいなところも、まあ、結構いいところかなと思いますね。これまで、ちょっとアニメーション入れたいけど、まあ、難しいしな、みたいなんで、結構悩んでたフロントエンドエンジニアの救世主にはなってくれるんじゃないかなと思って。おります、
うん、良さそう
というような話です。なんで、もし、このポッドキャスト聞いてる人で、まあ、こういったところにちょっとしたもどかしさとか感じてる人がいたら、ぜひぜひちょっと使ってみてくれると面白いんじゃないかなと思っております。で、まあ、ただですね、じゃあこういうアニメーションって、まあ、その結構綺麗だし、まあ、見てて面白みはあるので、まあ、あしらいとしてはいいかなと思うんですけど、はい、なんか一方で多分ウェブサイト中アニメーションだらけだったら鬱陶しいじゃないですか。
そう、それは
これは何のサイトみたいな感じになってしまうと思うんで、なんかそういった時にアニメーションって、まあ、どういうとこで使うといいのかなとか、そもそもロッティってどういうとこで使うといいのかなっていうところをなんかちょっと今日話したいなとか思ってるんですけど。
あ、そうですね、割とな
んか例えば、まあ、そもそもアニメーションって概念自体だったら、結構、まあ、例えばスプラッシュスクリーンとかで使うとかは全然ありかなとか、
はいはいはい、
あとなんか、例えばその特定のアクション、やっぱそのウェブサービスってリピート率みたいなところにその気持ちよさみたいな触ってて気持ちいいみたいなところって結構あると思うんで、まあ、なんかのコンバージョンケーキとか、まあ、例えばそのいいねボタンとかリツイートボタンもそうですけど、ツイッターとかの。なんか押した時に押した感がある方が、まあ楽しいみたいなところで数値上げたい時とかにいいのかなとか、あと単純に今回のポッドキャストのサイトもそうですけど、まあちょっと目を引きたい時とか、まあ単純に全部止まってるウェブサイトという中で一個動いてたら気になるよねっていうのがなのかなと思うんですけど、なんかそもそもアニメーション自体のところで、なんかこういうところで使ったらいいんじゃないかなとかって、なんかイメージとかあったりします？
あ、そうですね、結構さっきのロッティファイルズとかでも、まあ、大体 のアニメーションはそうだと思うんですけど、なんていうんですかね、そのページ全体のぐわーっとダイナミックに変わるようなアニメーションっていうよりは、まあ、さっきのそのツイッターのいいねボタンみたいな感じで、こうポイントポイントでこう使えるけれども、すごい目を引くみたいな使い方がやっぱりメインなのかなと思いますね。
そうですね。やっぱずっとあると鬱陶しいですもんね。うん、
そうですね。なんか、うん、多すぎるとすごい一気に安っぽくなってしまうっていう。うん、いや、こうここぞという時に使いたい。
そうですね。
うん。あとは、まあ、例えばアニメーション、そのロッティ以外にも結構まあいろいろその CS アニメーションもそうですし、まあ GIF 使ったりもありますし、動画使ったりっていう、まあいろいろ選択肢はある中で、まあロッティを使うもう一つ利点としては、そのアニメーション、そのロッティの出力するアニメーションってその時系列でこう変化するっていうアニメーションになってるんですけども、そのなんていうんですかね、スピードとか止めるみたいなのはすごいロッティすごい簡単にできるんで、
うんうんうん、
例えばなんかこうアニメーションをこう巻き戻したいみたいなこともできるとですよ。で、まあ、これが例えば使えるところで言うと、なんていうんですかね、例えばこうスクロールによってこう徐々にスクロール量によってこう変わるようなアニメーション、
うんうんうん、
まあ例で言うとあれですね、アップルのサイトみたいな感じでこうスクロールするとなんかだんだんこう物が変化していくみたいな。あとあれですね、そのアプリの最初のランディングみたいなのでこう横にスワイプするあの UI あるじゃないですか、はいはいはいはい、あれとかのその横にこう スワイプしている間のあれですね、イージングはすごい簡単に
実装できる。ああ、そうですね、そうですね、
はいはいはい、なんでそういう使い方がまあ向いてる感じかなと、うんうん、
そうですね、特になんか戻す行為があるものには結構強い印象ありますね。
そうそうですね、結構なかなか難しいと思うんです、それ以外のライブラリとかだと。
そうですね、なんかそういうのって例えばあのありがちですけど、あれも大きいかなと、なんか例えばあの CSS であの上書きしてチェックボックス書いた時の戻りあのオフにする時のアニメーションのめんどくささあるじゃないですか。
あそうですね、
そうあのいい感じにチェックが入るような CSS 書いたのはいいけど、えこれチェック外れた時どうすんだみたいなのよくあると思ってて、ああいう時にも強いのかなとか思ったりします。
はいはいはい、いやそうですよね、うん、それやろうと思ったらもう CSS 職人になるか、まあ、ロッティ書くか、
うん、みたいな
ところで、そうやっぱり自由度で言うとロッティの方が上。
そうですね、
うん、
結構それこそあのロッティってチェックボックス系もいっぱいあるんで、アニメーションとか、
あ
こういう
素晴らしい、はいはい、
なんかそういうのとこでも役立ちそうだなとかいろいろ思いますね。
そうですね、まあ多分チェックボックスみたいな感じで数置いてもそんなに困らないと思う。
そうですね、まあ基本的に言うて JSON ですし、うん、初めにバンドルされてしまってて、うん、もうダウンロード終わってるんでそんなに重くはないかなという印象がありますね、はい、あとなんやかんや言うて SVG ですしね、最終的に。
あそうそうです、
普段はなんかその辺も結構ロッティのいいとこかなと思うんで。そうですね、今までだと結構もう画像として書き出してしまって、それをこの例えば CSS のバックグラウンドに入れてなんかこうパラパラアニメみたいにするとかもよくあったと思う、はいはい、思いますけど、なんかもっと使いやすいし、もっとなんでしょう、ベクタに優しいような、今のなんかあのアニメーション全部 2x3x とかで書き出すのも大変だと思うんで、そこも結構美味しいとこかなと思ったりしますね。そういう最近あのアップル端末とかだと3倍とかの解像度持ってるやつも結構多いんで、2倍だけじゃなくて最近2倍だとちょっと荒い場合も出てきたのかなと思うんで、そういう時にもいいかなと。
そうですね、それを使い分けるっていうめんどくささを考えるとやっぱり SVG で完結してるとありがたい、
うん、そうですね、やっぱ SVG はいいという話もあるかなと思います。
そうですね、まあ、多分あとそうです、ロッティのまあそのアニメーション、その何ていうんですかね、時系列で進むっていう、アニメーションが進むっていうのは利点でもあり、まあ、逆にその欠点みたいなのもあると思っていて、何、
うんうん、
ていうんですかね、その CSS のトランジションとかだと、まあそのポイントをしてあげればその、まあ、いろんなこのホーバーみたいなインタラクションに、まあ、すごいよく反応してアニメーションをしてくれるっていうところみたいな柔軟性は、はいはい、まああまりロッティにはないですね。その一次元の変化軸しかないので。
そうですね、そうですね、
例えばそのなんていうんですかね、二次元の変化軸を持っているとこうなんですかね、目を動かすみたいなアニメーションとかで、
うん、
その上下左右動かすみたいなっていうのはできない。
そうですね、
自由にはできない。
基本はオンかオフかみたいなとこですもんね。
そうですそうです、
うんうんうん、
まあそれぐらいじゃないですかね、なんか使いどころ。
そんな気がします。私もなんかロッティあったら、まあなんかいい使える素材とかがもし見つかったりとか誰かが作ってくれるのであれば、結構できれば使いたいなと思いがちなところはあります、
うん、
まあ、
うん、
何回で、あの、ロッティの嬉しいところは、エンジニア的に言うと、もう一個、その、コードにいびつさが生まれないって結構嬉しいところではあるんで、あの、頑張って書いた CSS とか JS コードって結構後から読む人の負担に なりがちみたいなところ
もあ
るん
で、あ、はいはい、
まあ、そういった意味でも、まあ、こういうので解決できるなら、後から読む人も優しいよなと、よく思ったりしてます。
まあ、そうですよね。なんか、あんまり再利用性みたいなのは、必要ないところではある。うん、まあ、それこそ、あの、その、出力前のアフターエフェクツのファイルを保存しておけば、
そうですね、そうですね。
それを編集して、また出力し直すみたいな感じなので、まあ、逆に JSON で閉じてる方がありがたいですね。
うん、かなと思ったりしますね。そして、やっぱそのデザイン要件への柔軟な対応性とかも考えると、
うん、
まあ、もちろんそれは AE 使える人がやった方が、なんか、 こう頑張って JS とかで書いてるよりは綺麗なのかなとかいろいろ思ったりしますね。というわけでですね、今週は、ロッティとロッティファイルスで、実現するちょっと嬉しいアニメーションということで、ロッティと、まあ、それをですねフロントエンドエンジニアでも、まあ、結構いろいろ使えるようにするためのサイトである、ロッティファイルスについて紹介してきました。LINE 株式会社では、このような、フロントエンドや、フロントエンドに関する、まあ、議論や、トークを、日々行っております。例えば、直近のエピソード39で話したような、View 3 Study みたいな社内から始まった勉強会なども、ありますので、まあ、そういった話も含めて、どんどんこれからポッドキャストで引き続き配信していただける、いければと思います。またですね、最後に、初めに話しましたけど、今回ですね UIT の、UIT インサイドのですねライブ配信を行います。まあ、今回の、UIT インサイドライブ、と称するこのライブ配信ではですね、これまで基本的に収録したものをそのまま流すという形でやってきた、このポッドキャストの形をですね、たまには、ラジオ形式でやってもいいんじゃないかというところで、生配信でやろうかなと思っております。日程はですね5月13日の17時から18時の1時間で、まあ、業務中でも聞いてもらえるように、基本的な、フロントエンドに関する技術をテーマにですね、1時間、お便りをベースに、トークを行いたいと思っております。またですねそれにあたって、まあ、こんな人、LINE のこんな人に話してほしいとか、まあ、例えばこんなテーマで話してほしいみたいなお便りを大募集しております。これがないと全然、この企画は始まりませんので、ぜひぜひですね、何か、普段のポッドキャストを聞いていてですねこういう話をしてほしいとかがあれば、お送りいただければと思います。基本的に、要望いただいた、LINE 社員メンバーであれば頑張って連れてきますので、まあ、どんな人でも構いませんので、ご連絡いただければと思います。というわけで、今週の UIT インサイドは、以上とさせていただければと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。